レンジランナープレゼンティッドバイリクルート
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナーリクルート藤井薫です。
アシスタントのリクルート穂積です。
はい、穂積さん、いよいよね第9話が来ました。はい、2020年もね、さまざまなトレンドを紹介するこの番組ですけど、はい、ちょっとね穂積さんのこともちょっとリスナーに紹介したいと思っているので、はい、最近穂積さんが気になっているトレンドっていうのをなんかちょっと伝えちゃっていただきたいと。
はい、
何でもいいですよ。もうきっとファッション的な穂積さんそっちかなと思いながら。
そうですね、私ファッションが、はい、はい、バレているのですがすごい好きなので、うん、結構業界誌とかも趣味で読むんですけれども、はい、なんかここ最近ずっとサステナビリティみたいなことがトレンドになっていて、うん、オーガニックコットン、農薬使ってない農場で育てたコットンを使ったお洋服であるとか、はい、こうリサイクルできるものとか、うん、そういったものがいろいろ見かけられるかなっていうふうに思ってます。うんうん、
僕もたまたまね、ポートランドに行ってきたら、アップサイクルっていう概念がなんかあるみたいで、はい、リサイクルにさらになんかねデザインを付け加えて付加価値を上げるっていうので、はい、なんかリユースとかリサイクル、さらにそれを上に持っていくみたいなのを含めて、うん、
はい、
なんかサステナビリティってね、
はい、
なんか来そうな気がしますよね。
はい、
だから今度ちょっとそういう専門家の方をちょっとこの番組呼ぶみたいなのもあるかもしれないですけど、
はい、
ね、番組を聞いてくださる、ね、リスナーの方にも、はい、なんか気になっているトレンドをちょっと募集してね、
はい、
なんかそれに応えていくみたいな、そんな回もね、やればいいですよね。
はい、いいですね、やってみたいです ね、 ね、
リスナーの方の方がきっとねトレンドいっぱい、うん、知ってらっしゃるかなと思うの で、
そうですね、
はい、はい、思います。はい、
さてこの番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。今回はホットペッパーグルメ外食総研の有木麻里さんをお迎えしてタピオカの最新事情をテーマに語っていきます。藤井さんはタピオカよく飲まれますか？
タピオカ昭和世代的にはちょっと苦しいですよね。一回だけ頼んだこと、飲んだことあるんですけど、
そうですか、
お店でこうなんか女子高校生がいっぱい並んでる中でおじさんがこう並んでですねドキドキしながらレジでどうされますか、ベースのドリンクはとかトッピングはとかって言われて、
はい、
もう本当に迷いながらこの絵のやつと同じでって指差しただけでしておー、はい、もう迷いながら、ですけど、きっとねタピオカって、
はい、
この後どうなっていくのかっていうのをいろいろ聞いていきたいですよね。
はい、
はい
はい、さて今回はどんなお話が聞けるのでしょうか。トレンドランナー第9話スタートです。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はホットペッパーグルメ外食総研から有木麻里さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでホットペッパーグルメ外食総研をですね、ぜひリスナーの皆さんにご紹介をいただければと思うんですけど、どんな部署なのかというのをぜひ有木さんから教えてください。
はい、はい、ホットペッパーグルメというの、はい、グルメサイトご存知でしょうか？
はい、知っております、は
い、ありがとうございますグルメサイトの、まあ、シンクタンク的な、はい、存在になるんですけれども、
はい、
外食業界の、まあ、発展とかこう進化を目指して外食のこう調査研究を、はい、してそれをこう発信していくことで業界全体をこう盛り上げていくっていう、はい、そういう、はい、部署になっております。
はい、もう外食だから美味しい感じがありますけど、はい、美味しいのいっぱい研究して、
はい、
それが社会の変化とともにどういうふうに移り変わってるかっていうのをいろいろ研究されて発信されてるんですよね。
はい、
はい、そうです。で、有木さんも有木麻里さんってなんか女優のようなお名前ですけど、その外食総研ホットペッパーグルメ外食総研の中で有木さんどんなお仕事されてるか、
はい、
教えてください。
私はその中で、はい、食のトレンドとか文化を研究してまして、はい、これからどんなものが流行るのかとか、はい、まあ、食の歴史ですね、そういうものをこう探って発信していくことでよりまあ消費者に興味を持ってもらってその消費を喚起していくっていう、うん、そういう仕事をしてます、
はい
は
い、
今年の鍋トレンドは何だとか、
あ、そういうことですね、
はい、これからお酒はこんなものが流行りそうだとか、
なるほど、はい、トレンドとその背景にある、まあ、深層心理でもその奥に歴史みたいなものを含めて、
はい、
時代をこう線で見つめながら、はい、いろんな研究されてるってことですよね、はい、ありがとうございます、はい、穂積さんね、
はい、
楽しみでございますが、
はい、そんな有木さんに解説していただく今回のテーマは、うん、タピオカの最新事情です。
はい、タピオカね、まあ、僕らこう昭和世代にとってみればなんか白いなんか玉のタピオカみたいなのがあるんですけど、タピオカっていう意味ではもう僕の人生の中でも何回かの人ももしかしたらブームが来てるのかなと思うんですけど、今それの真っ最中っていうことなんですかね、有木さん。
はい、そうですね、はい、今空前のタピオカブームだと思ってまして、
はいはい、
いろいろこう食の、まあ、特にスイーツのブームって来ると思うんですけど、はい、久しぶりになんかホームランが来たなって思うぐらい の、 トレンドだなというふうに思ってまして、はい、うんうんうん、今回 の、 このタピオカブームは、はい、第3次タピオカブームというふうに言われてます。
なるほど、
はい、
じゃあぜひこの歴史の歴史からトレンドを知っている有木さんにタピオカブームの今昔っていうのをいろいろ教えていただきたいので、タピオカブームのまず1時2時3時、
はい、
どんな感じになってきたのかっていうのをぜひ教えていただきたいと思うんですけど、
はい、
はい、
第1次というのは今藤井さんがおっしゃってたように1990年代に、
はい、
まさに白い小さな粒々のタピオカがブームになりまして、当時は中華料理屋さんでデザートに出てくる、はい、白いつぶつぶにココナッツミルクをかけた、
はい
はい、あれがブームになったんですけれども、うん、今日本にタピオカが輸入されたというこれを背景に、
はい、
ブームが起こったというのが第一次タピオカブームです、うんう
ん、はい、大好きでした。穂積さん、はい、どうです、ココナッツミルク知らないですね。
ちょっとあんまり記憶にない。
そういうことですね。
いらっしゃらないんじゃないですか。
ちょうど多分生まれた
りぐらい。そういうことなんですね、はい、歴史が、
はい、
はい、ね、世代をこうね、世代のギャップをという感じですけどそこから今度第2次に入ってくるんですね、
はい
はい、
第2次は少し時間が経ちまして、うん、2008年ぐらいというふうに言われているんですけれども、はい、今と同じ黒い大きな粒のタピオカが、はい、ブームになりまして、これは台湾から専門店が進出したことで今ほどのブームではないんですけれども、じわりじわりとこのタピオカドリンクというのが、うんうん、ブームになっていったというのが、
はい、
第2次というふうに言われてます。
2008年ぐらいですね。2008
年ぐらいです。
でいよいよ第3次が、
はい
はい、今ぐらいなんですかね。
そうですね、うん、ここ2年ぐらいかと思うんですけれども、
はい、
この第3次タピオカブームというのは第2次と同じ大きな黒いタピオカを、うん、
はい、
はそのままなんですけれども、タピオカに合わせるドリンクがバラエティを増していった。でこのバラエティの増し方は例えば、ウーロン茶を使ってすっきりさせたりとか、逆にすごく甘い抹茶ミルクとかいちごミルクとか、そういったものを使ってこう、まあ、色もドリンクも増えていったというのと、あとこう甘みの調整とかも今できるようになってまして、ノンシュガーから 30%、50%、80% って自分に合わせてマイタピオカドリンクが作れるというのが今のブームかなというふうに、はい、
はい、
思ってます。そうすることでタピオカファンが、うん、はい、広がっていったというのが、うん、はい、この空前のタピオカブームにつながっていたのかなと。
なるほど、はい、でそういうこうなんてバリエーションがどんどん増えてきて、まあ、パーソナライゼーション、自分らしくタピオカ作れるっていうのも、
はい、
うん、まあ、第3次がヒットした理由なんでしょうけど、はい、さらになんか大きな伸びた理由のこう背景に なんかこう深層心理みたいなのがあったりするんでしょうかね、うん、
はい、このタピオカブームの背景に、うん、は、まあ、理由3つあると思ってまして、はい、1つはタピオカブームの前に空前の台湾ブーム、これも空前のだと思っているんですけれども、やっぱり台湾自体がすごくブームだなというふうに思っているんですが、じゃあ旅先の人気と、食のトレンドというのはすごく親和性があるというふうに思ってまして、うん、AB ロードという、はい、海外旅行向けのメディアがあるんですが、はい、そちらで調査したところ、実は5年連続で台湾が、うん、渡航先の人気ランあの人気で1位になっているんですね、
はい、
でこれは台湾の観光局も非常に日本に受けて、うん、台湾においでおいでと、うん、プロモーションしてまして、はい、で LCC がどんどんこう就航したことで、若者が気軽に台湾に行けるということで、やっぱり発信力のある若い女性がどんどん台湾に行き始め、そこで飲んでいるタピオカジュースを日本に帰っても飲みたいという、これが一つブームにつながっていたのかなと。でそれは例えばハワイが渡航先で人気だと、パンケーキがやっぱり過去に流行りましたし、韓国がブーム、韓流ブームの時はやっぱ韓国料理が日本で大ブームになりましたし、こういうやっぱり旅先の人気と食というのはすごくこう親和性が高いなというふうには、はい、これが一つ目、
はい、旅と食の連動っていうことですね。
そうですね、はい、で2つ目は、はい、台湾のタピオカドリンク店がやっぱりどんどん日本に進出をしてきて行列を作った、
うん、
はい、でやっぱり行列はまた人を呼びますので、はい、どんどんどんどんその話題性のあるものに人が集まっていくというところで、うん、流行ってきたのかなと。でその影響でいわゆるチェーン の、はい、コーヒーショップさんですとかコンビニですとか、うん、もうありとあらゆるところで、はい、タピオカが手に入る、はい、状態になっているというのが2つ目、うんう
ん、本場の人気店が上陸してきて、はい、行列みたいなのができて、はい、より大きな、うん、ブームというか火がついてったっていうことなんですね、はいはい、
そうですね。
並びました、小泉さん。
私は並んでないですけど、はい、でもよく通る、うん、道の近くに、うん、いつも行列ができてるお店があって、うん、本当に若い方たちがすごい並んでますよね、うんうんうん、
これだからパンケーキとかポップコーンとかいろんな、よく原宿とかですごい並んでるやつの中にそういうこのタピオカのところも動きがあったんですね、
はいはい、そうですね、うん、ブームを作る時の起点って必ずどこかの1店舗で行列ができるっていうことだと思うんですよね、はい、そうするとそれを周りのお店が真似をしたりですとか、
はい、
その流行っているメニューだけを取り入れたりとか、例えばパンケーキが流行っていたら近所のカフェがこぞってパンケーキをやり始めるとか、
はいはい、
締めパフェとかってご存知ですか。
あー、なんかラーメンとかご飯の代わりに、うん、
その締める
んです
ね。そうなんです、うん、北海道で締めパフェで、
はい、
行列ができてるお店があるんですけれども、それも行列ができてるので近所のバーとかダイニングとかが真似をし始めたことで、北海道で締めパフェブームが起こり、北海道の締めといえばパフェみたいなものができていくっていう、やっぱムーブメントの起点は1店舗の行列っていう、
はい
はい、これが2つ目かなと、
はいはいはい、そして3つ目
はもう、はい、これはもう言わずもがなの SNS 映えでして、う
ん、はい、
ただこの SNS 映えというのも先ほどお話ししてたそのドリンクのバラエティが増して、こうカラフルっていうのももちろんあるんですけど、SNS が出たことで、左手にドリンク、右手に携帯、自撮りっていう、
はいはい、
これがやっぱり、うん、SNS で、ね、結構ポイントだなっていうふうに思ってるんですけど、
はいはい、
こういうなんか見た目が可愛いとかっていうものだけではなく、うん、実は今ストーリージェニックっていう SNS の中でも24時間で、はい、消えるストーリーが、うん、はい、すごくブームになっている中で、行列に並んでいる自分も、うん、なんか今並び始めましたから、はい、1時間待ち1時間半経つと、うん、やっとゲットっていうところまでずっとこうストーリーでアップしていくみたいな、うんうん、なんかそういったところも含めて SNS で一気に拡散されていったというのが、うんうん、ブームを作った、はい、要因かなと思ってます。
だから味だけじゃなくて、やっぱりそういう食べる価値だけじゃなくて見せる価値とか、
ね、
報告している自分っていう価値とか、はい、そういうのになっていくんですね。
そうですね、
はい、やりました、ポズミさん。
私はやってないんですけれども、はい、でもなんかきっと並んでる時間とか、うん、友達とこう喋りながらワイワイしてる時間とか、うん、そういうのも全部楽しんでるって感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、だからまあエンターテインメント的な意味合いもあるんですね、
う
ん、はい、
そうですね、はい、今やっぱり SNS がこうどんどん発展していってる中で、はい、その一般消費者がこうメディア化しているっていう、一般消費者がもうライターでもありカメラマンでもあり、でそういう、こうプロセスをどんどんこう、まあ、撮って発信していくっていう、そこにすごくタピオカってこうぴったりフィットしたなっていうふうには思ってますね。
自分ならではの味とか色とか、うん、マイタピオカっていうのを表現するだけじゃなくて、今こんなに並んでるよっていうリポーター的なポジションもあったりして、はい、
まさにリポーターです、
うん、じゃ自分に向いてるだけじゃなくて外にも向いてるような感覚も、
はいはい、
それが引っ張ってるんですね。
そうですね、
僕の場合片手にバラ、右手にピストル、僕はハードボイルドって、そういうすごい自分だけに向いてて、ちょっとセルフィッシュでエゴイスティックでちょっとあれでしたね。みんなこんなに今楽しんでるよってことを ね、 ね、外には向かってるって、
はい、外に向かってます、
はい、うん、面白いです。
何でも串に刺せっていうのも、
串に刺せ、
はい、スイーツのブームを作るのに、ドリンクは片手で持ってますけど、
はい、
例えばワッフルとか、そういうものを今まで当たり前にあったものを串に刺してちょっとチョコレートとかつけるだけで片手で食べられるので、はい、
なるほど、
そうすると写真を撮って、
はい、
アップして拡散されていってブームになっていくっていう、去年一昨年ぐらいは何でも串に刺せっていうのがヒット商品を作る結構ポイントだったりとか、
まあ、スマホ前提っていうことなんですね、
は
い、
そうです、
はい、いやすごい、うん、でそんな中で今度はこう、ね、今タピオカどんどんこうブームになるとなんか飽きてしまうって、まあ熱しやすく飽きやすいっていうのが、
はい、
まあ、今の世の中のこう事象だと思うと、タピオカってこの後どうなっちゃって、もうブーム去っちゃうのかなみたいなことも含めて、はい、最後こう2020年以降のタピオカ第三次ブームどうなっていくんでしょうかっていうのをぜひ教えていただきたいと思ってます、
はいはい、確かに今はもう大ブームですけれども、うん、このブームからこれから定着フェーズに入るなというふうに思ってるんですけれども、はい、決して一過性のものではなく、この後ちゃんとこう日本に定着していくものだなというふうに思ってます、
はい
はい、で、まあ、その理由というかこういう方向性だろうなって思っているのは3つあって、
はい、
1つは何て言うんですかね、こう、いわゆるこうサードウェーブ的な存在として、はい、例えばスターバックスさんとか、はい、マクドナルドさんも過去はお店をオープンした時に行列ができ大ブームになったと思うんですよね、
はい、
でも今は日本中どこに行ってもお店があって当たり前にハンバーガーを楽しんだり当たり前にコーヒーを楽しんだりするそのお店と文化が根付いていると思うんですけど、一定層やっぱりコーヒーを飲まないそうですとか今食べ歩き飲み歩きというのが当たり前になってきている中でそのドリンクを買ってこう街で飲むみたいなところの、シーンはこのまま続いていくと思っているので今みたいにこう街中にいろんなブランドがあるということはもしかしたらこのあとブランドが淘汰されていって
周年していく、
はい、可能性はありますけど、日本中にこう主要な駅ですとか主要な商業施設には必ずこう1店舗、うん、タピオカドリンク屋さんがあるみたいな、うん、こう定着フェーズに入っていくんじゃないかなっていうふうに、思ってます、うん、で今後の可能性っていうところでいくと タピオカってやっぱり若い女性が飲むっていうイメージがすごく強いと思うんですけど、私絶対に男性の隠れタピオカファンはいっぱいいると思うんですよ。
そうですか、
はい、
メンズコスメみたい
な、ね、そうですおっしゃる通りです、
はい、そういうことですね、
はい、メンズコスメ、メンズ美容家電、はい、それからコンビニのメンズスイーツ、
はい、
もう例えばその男のプリンみたいなものを作ったりですとか、あと缶もミルクティーを缶にして、ショート缶にすることで午後の紅茶さんが一時期こう男性にヒットしたみたいな、こう男性向けのこうちょっとこう例えばビターな男のタピオカドリンクみたいなものでもいいかもしれないですし、なんか男性でもこう手に取りやすそうな、なんていうんですか、ちょっと男性がタピオカジュースを飲んでるのって、きっと男性恥ずかしいと思うんですよね。
そうなんですよ、ちょっとメンズコスメの最初みたいにね。
そうなんです、はい、そこがなんか商品化されるともしかしたらもう少しこう層が広がっていくんじゃないかなっていうふうに思って
ます、はい
はい、
片手にタピオカ、片手にスマホじゃなくてなんかね工事現場のなんかね、ショメデとかね、そういうような、
はい、
男性に広がっていく可能性が
そうですね、はい、あるかなと、
はい
はい、
定着文化ですね、
はい
はい、ありがとうございます、はい、なんかねタピオカちょっと楽しく、
はい、
この後もなんか ね、まあ、僕らにちょっとなんか男性にも影響ありそうで楽しみですね、はい、ということでいっぱい伺ってあっという間に時間尽きちゃいましたけど、今回はホットペッパーグルメ外食総研から、有木麻衣さんと、タピオカの最新事情のテーマにお話をいただきました、はい、それで、次回、第10話も有木さんにお付き合いいただくということなんですけど、次の第10話はどんなお話をいただけるんでしょうかね。
はい、
はい、
空前のタピオカブームの後なので、はい、私も次は何が来るんですかってよく聞かれるんですけど、うん、はい、その有力候補の一つであるバナナブームについてお話しできればと思います、
は
い、
バナナですか、きっとまた深い何かがあるんだと思うんで楽しみですよね。
はい、
はい、楽しみですね。はい、ということで、今回はホットペッパーグルメ外食総研から有木麻衣さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はホットペッパーグルメ外食総研から有木麻衣さんをお迎えしてタピオカの最新事情をテーマにお話ししてきました。
はい、なんかね面白かったですね、とってもね、
はい、
穂積さん今回の聞いてどうでした、感想。
そうですね、なんかタピオカジュースだけじゃなくて、うん、それをこう買う時に並んで待ってる時間とか、それを写真に撮るとか、なんか SNS を使ってそのジュースとその周りにある体験全部楽しんでるんだなっていうのがすごく面白かったですね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですよね。僕もねやっぱりタピオカ、また語源おじさんじゃないですけど、語源というか歴史というか、タピオカってキャッサバってなんかお芋からね、はい、来てるっていうのが、出てきてましたけど、なんかお料理にとろみをつけるとか、うん、何かと何かをつなぐみたいな機能もあるっていう、澱粉質のものっていうのを知ってたので、はい、有木さんからね、なんか食と旅っていうのが連動してるみたいな話で、まあ、これもなんかタピオカのこの澱粉がつないでるんじゃないかななんて思ったりとかね、
はい、
スマホっていうのと、まあ、このなんか、タピオカっていうので、あと自分っていうのと、ストーリーでみんなに伝えるっていうその行為自体もつないでるっていう意味で言うとね、タピオカっていうのは何かと何かはとてもつないでいくようなものがすごい後ろに入ってんじゃないかなって思いながら、ね、
さすがですね。
はい、あとピっていう、タピオカのピっていう言葉なかなかいいですよね。ピカチュウとかですね、ピコ太郎とか、ハッピーとかね、なんか幸せな感じがするじゃないですか。
そうです、なんか楽しい気持ちになりますよね。
そうです、そうです、きっと日本人はそういう言葉のこう感覚、ピみたいなものに対しても敏感にこう反応していくっていう意味で言うと、タピオカがね、日本の人たちをまたハッピーにしていくような食文化として定着していく未来っていうのがね、はい、とても楽しみだと思いました。
リクルートがお送りするポッド ドキャストトレンドランナー。この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と
リクルート藤井薫でした。次回の更新もお楽しみに。